we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第55回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇なですね、通勤、通学の合間にでも聞いていただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけでですね、55回目です。ちょっとまた間が空いてしまいましたが、この間何をしていたかといえばですね、ほとんどボーダーランズをやってたと。で、ボーダーランズの1を、買って、Xbox の方で。なんで、ドハマりしましてですね。ずーっとやってて、あっという間に1週間くらいでクリアしまして、で、ボーダーランズの2の方はどうしようかなと。でもその前にとりあえずダウンロードコンテンツあるし、ダウンロードコンテンツ入れとくかってなもんで、ボーダーランズの1のダウンロードコンテンツをやってたんですけども、ついにですね、何回かカオス館の前を通ってるうちに、ついつい2を買ってしまいましてね。2日本版は10月の25日、これから発売なんですけれども、海外版の方が9月の、いつでしたかね、25前後に確か出まして、で、今回箱のアジア版だと日本語が入ってる。日本語字幕と日本語の吹き替えも入ってるっていう、完全に日本語版と変わらない出来ということだったので、皆さん結構買われた方も多いんじゃないかと。まあね、私の前でも結構、ツイッター上で買ってる方がいらっしゃいまして、まあいいなぁと思いながらも、1の方をやってたんですけども、結構はね、早めにクリアできちゃったので、2に手を出してしまったと。で、2の方を、確か私9月26ぐらいに買って、でも10月の2日だか3日ぐらいにはもう、とりあえず一通りクリアしましてですね、もうそのぐらい面白かったんですよね。ひたすらやってましたね。今回ね、先に始めてた方が結構多かったんで、追いつこうと思ってですね、皆さんも16、17ぐらい前で行ってたんで、私また1からね、始めてたもんで追いつかなきゃと思ってやってたら気づいたら20いくつになって追い抜いてまして、でもそのままの勢いで30を超えてラストクエストまで行ってラスボス倒して万歳みたいなとこまでなっちゃったんですけども、でね、もう2周目行こうかなとか、あとは別キャラ作ろうかなとか、そういう感じなんですね。で、今回のボーダーランズ2非常におすすめですね。まず1をやった方は特におすすめというのもですね、今回このストーリーが完全に繋がってるんですね。ボーダーランズの1のラストで、ああやこうやあってですね、その後の世界すぐ繋がってる感じなんですよ。だからまあ世界観完全に一致で、場所だけ変わってると。うん。で、まあちょっと発売前なんで、まあネタバレを控えますので、ちょっと言いたいことがあまり言えないんですけれども、とにかくね、続編としてかなり、完璧なというか、うん、私個人的にはああそうきたと、おいいねってちょっとニヤニヤしちゃうような感じの仕掛けがですねいっぱいあるんですよ、うん、なのでできれば1をやってない方はですね1をやった方がいいですね。1を一通りクリアしてちゃんとストーリーを把握した上で2をやった方がいい、うん、なのでですね、今回のこのボーダーランズ2の唯一の欠点と言えるのはストーリーがすごく面白いんですよ。ただこのゲームは4人までコープできるんですね。キャラクター4体いっぺんに4人でコープできるんで、4人でやってるとついついねストーリーとかね置いてけぼりになるんですよね。でもそれがねもったいないんですね。だからねストーリーをちゃんと把握しながら進めてほしいというのもあって、うん、本当はねソロでがっちりまずやった方がいいと思うんですよ。ストーリーをきっちり追いかけてね。ただ今回1より2の方がね難易度高くなってまして、前1の時はね結構サイドクエストをいろいろやってるとどんどんレベルが上がってって、その目標となるメインクエストよりも全然レベルが高くなってる場合が多くてね、レベルが設定されてるんですよ。クエストごとにこのクエストをやるにはだいたいレベル20あればまあまあ普通にクリアできますよとかね、このクエストだと25ぐらいないときついですよとかって、自分のレベルに対してハードとかイージーとかノーマルとかって表示が出るので、それがね結構ねサイドクエストやってるうちにだいたいイージーになってって、一人でもまあなんとか結構クリアできるなぐらいの感じだったんですけど、2はね結構きつい。全体的に敵が強くなってるのと、うん、そうですね、敵が強いんですかね。武器、まあ弾なんかの入手はそんなに前回と変わらないので、ただ武器ボックスが ちょっと入手しにくくなったかなっていう気はありますね。ほぼ敵から奪う、倒して奪う感じになってる気がします。はい。そんなわけで要は、唯一の欠点はそのストーリーをきっちり追いかけてほしいんだけれども、追いかけるとなるとソロでやらなきゃいけなくて、ソロだと結構きついよと。で、みんなでやるとすっごい楽しいんだけれども、ストーリー若干ね、置いてけぼりになりがちと。ついついね、やっぱスカイプとかでね、話しながらワイワイやっちゃうんでね。それはそれで面白いんですけど。なので、ストーリーもちゃんと把握しながらやってほしいなという感じですね。で、ボーダーランズ2についてはやっぱ発売されてからね、もう一回話しようかなと思ってます。まだね、今はここで全部話しちゃうと、まだ日本版も出てないのになぁなんてなっちゃうんで、今はとりあえずおすすめできますと。あと今からでもまだやったことないっていう方ね、ボーダーランズ1をやったことないっていう方、ボーダーランズ1、プレステ3だといろんなダウンロードコンテンツも入ったゲームオブザイヤーエディションって出てますし、Xbox だとそのおまけはないですけど、まあ一応廉価版が出てますので、まあどちらもね、おすすめですと。個人的には、Xbox 版の方が、処理落ちとか、フリーズとか、そういうのがね、少ないらしいですね。基本的に私箱版でやってますけど、全然ストレスなくできるんですが、両方やった方に話を聞くと、やっぱりね、PS3 版の方が、処理落ちが激しいと。カクカクになると。いうことなんで、両方持ってる方はね、まあ、周りの友達とこう相談しながら、できれば箱版の方が、おまけはついてないですけど、普段のプレイがスムーズなので、おすすめですかね、というところです。はい、ボーダーランズ2の方も私はその箱のアジア版を買いましたね。日本版が出たら、今回規制がね、入ってないので、日本版ともマッチングできるはずなので、ぜひ皆さんでやりたいなと思っております。そんなわけでですね、この辺でオープニング終わりにしようかなと思いますけれども、まあね、そのさっきも言ったようにボーダーランズ2はすごくおすすめなので、また発売されてからもう一回、お話ししたいなと。いろいろね、言いたいことはあるんです。すごくいいなと思って、こういうのいいよねっていうのをネタバレで話したいところがいくつかあるんですけれども、まあね、ちょっとまだ早いということで、発売されてからもう一回お話ししたいかなと思います。で、今日はですね、そのボーダーランズ2をクリアした後で、ひょんなことから手に入れた某ゲームのお話をしたいかなと思っております。今回もちょっと、お聞き苦しいお話になるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。では、タコラジ第55回のスタートになります。はい、ということでですね、今回は何のお話をするかと言いますと、今、世間的にですね、まあ一番話題になっているゲームといえば、多分、バイオハザード6でしょうと。ね。まあお祭りみたいなもんですから、国民的ゲームと言ってもいいんですかね。10月の4日でしたがね、発売になりました、バイオハザード6。私ですね、前回の放送で、体験版がまあ非常に出来が悪いと。このまんまの出来だったらちょっと買えないなと。安くなったら買うよと言ってましたけども、ですね、嘘のような本当の話で手に入れまして、ツイッターでは書いたんですけども、私会社にですね、行ってまして、まあ、普通に仕事してたらですね、私の先輩にあたるカメラマンの人がいまして、でその人がですね、まあその人ゲームやるんですよ、ちょいちょいと。ハードが出たらとりあえず初日に買うみたいな。で、そんなにヘビーゲーマーってわけでもないんですよね。どちらかというと映画を見たりする方が好きな人なので、ただ一応バイオだの、メタルギアだの、そういったような対策系ね。そういうのはやりますよっていう感じの人なんですね。で、まあ、バイオ6買ったんだけど、という感じで来たわけですよ、久しぶりに。どうしたんだろうと。普段そんなに、うちの部署までわざわざ来ないのにと。したら、発売から2日ぐらいしてからかな。私のところに来ましてですね、バイオ6の箱版をですね、私に手渡すわけですよ。画面酔いがひどくてゲームプレイできないから、お前やれと。3000円で売ってやるからやれって言われたんですよ。いや、全然、ね、3000円だったらいいですよっていう話で、もう私買ったんですけども、とりあえず条件として必ずクリアしろと。で、クリアして、ストーリーを全部教えろと。ちょっとプレイできなかったけども、ストーリーとか気になるし、一応感想とか聞きたいから、教えてくれと。うん。というわけでですね、そういう条件のもとに私3000円でですね、ほぼ新品の、開けたばっかりの、 ダウンロードコードとかも全く使われてない、使用してまだ1回、2回ぐらいしかプレイされてないバイオハザード6をですね、手に入れまして、まあ、早速プレイを始めたわけなんですけども、まあ、前回ね、言いました通り、いろいろ問題点はあるだろうと思っていましたら、やっぱりまあそのまんまの出来だったもんで、初日はね、本当にもう目が痛くなっちゃって、やばいと、これ、先輩ごめんなさい、これクリアできませんみたいなことを言おうかなと思ってたんですけども、二日目かな、ちょっとしたなんかパッチが当たったんですよね。なんか、うん、ゲームのパッチ当てますよみたいなのが表示されて、その辺から、まあ慣れてきたのもあるのか、少し楽になってきて、なんとかプレイできるようになったんですけども、とにかくですね、今回そのバイオハザード6、なんとかクリアいたしまして、集中してですね、ゲームしまして、何日でクリアしたのかな、多分、4日か、そんぐらいかな、もう毎日無理やりやりましたからね。で、この3連休ありましたんで、もうそこでね、必死こいてやって、なんでそんな必死こいてやったかっていうと、10月の11日にですね、ディスオナードっていうゲームが発売になるんですね。私これがすごくやりたいんですよ。で、本当はそれまでボーダーランズ2をやって過ごして、ディスオナードに行こうと思ってたんですけども、まあ、先輩の命令によりバイオハザード6っていうのが入ってきましたんで、11日になっちゃったらもう絶対にバイオやんねえだろうと思ったんで、それまでにクリアしちゃおうと思ったのに必死こいてやってたんですけども、なんとかクリアできまして、まあ、しんどかったですけどね。うん。そんなわけで、今日はバイオハザード6の、まあ一応お金を、まあ3000円とはいえ払い、全部クリアもしましたので、じゃあ感想をね、言おうかなというところでございます。で、今回も、バイオハザード6についてのネタバレ、あとは、このゲームがすごく楽しめた。うん。いいゲームだよっていう方は、聞かない方がいいかもしれないですね。基本的に、私このゲームの評価は大体ですね、100点満点で言うとこの60点いくかいかないかぐらいの感じです。なので、このゲームすごく面白いと。100点満点だよとか、いや80点、90点いくよっていうような方は聞かない方がいいかもしれませんね。はい。はい。でですね。早速なんですけども、前回の、タコラジを配信した後にですね、そのバイオハザード6についてのお便りを2通ばかりいただいておりますので、ちょっとご紹介しようと思います。まず、お一人目が ANN さんですね。はじめまして、ありがとうございます。この方ですね、愚痴ばっかりなので、ポッドキャストで読まなくてよいですよという書いてあったんですけども、まあ一応読ませていただこうかなと思います。はい。ナベさんこんにちは。実は私も、最近バイオハザード6体験版、PS3 版をプレイしてあまりに憤慨したので、これはぜひナベさんに伝えねばと思ったら、ポッドキャスト聞いてナベさんも同じような感想だったので受けましたと。はい。操作、インターフェース、敵、ゲーム性、その他もろもろいいところが本当にないですねと。一番これはないと思ったのがレオン編のゾンビ、あからさまに床に転がっている、だが攻撃もできないのに、最初は無反応。通過したり、キーアイテムを取ると起き上がってきて襲ってくる。なんというか、20年前ならいざ知らず、今の時代でこの演出ですか。げんなりしますね。ゾンビ映画とかゾンビ系ゲームとか全く研究したりしてないんでしょうか。周りが見えない、エイムできないというのは本当に同意です。全然見えないし、狙えない。ソニーのクロスバー的なアイテム欄もすごく使いづらい。数回プレイしてすぐ消しました。愚痴ばかりなので、ポッドキャストで読まなくてよいですよ。私もボーダーランド2を買う予定ですが、スチームでセールになったら買うつもりです。ということで、ANA さんありがとうございます。そうなんですよね。早速、体験版をプレイされて同じ感想だったと。うん。なんでしょうね。いいところ本当にないですね、というお話なんですが、まあ、いいとこなくはないですね。いろいろ私もやってみて、まあ、ここはいいかな。っていうのはありますけども、ただ全体的に見てマイナス点がね、本当にやっぱ気になってしまう。多分これ人によるんでしょうけども、もう気になっちゃうともうどうにもならないようなポイントがいくつかあるので、そこでね、大幅マイナス点というか、うん、全体的にとにかくやりづらいっていうね、印象がありましたね。あとそのね、ゾンビがね、転がってて攻撃できないと。 で、通過して戻ってきたら攻撃してくるっていうね。あれもひどいですよね。あれ攻撃したら別に反応してくれればそれでいいのにっていう気もするんですけども。なんかね、演出がね、古臭い。うん。ですね。ゾンビゲーム、ゾンビ映画研究してないんでしょうかと。なんかインタビューを読むと、最近のゲームのトレンドを全く無視するわけにはいかないので、いろいろ研究しましたと。いうことですけれども。とてもじゃないですけど、そうはちょっと思えない感じがします。はい。ANN さん、ありがとうございました。本編はじゃあ、買われてないわけですね。まあ、ボーダーランズ2ね、面白いので、ぜひやってください。はい。そしてもう一方、いただきました。マーさんという方ですね。ブログの方にいただきましたね。はじめまして、マーと申します。いつも配信楽しみにしております。さて、私もバイオシックスのデモ、括弧箱版をプレイしましたが、残念という感想です。まず、カメラワークが悪いという点。走るとカメラが定位置に戻るのがすごい違和感でした。うん。螺旋状の階段を走りながら登ると前が全く見えず、ゆっくり歩かなくてはならないので、非常にテンポが悪いと感じました。また、私も敵が異様に硬いなと思いました。ヘッドショットではなかなか死なず、近接攻撃を対応しないといけないのが苦痛です。バイオシックスはスルーして、ホラーゲーはデッドスペース3まで待ちかなといった感想です。長くなってしまいましたが、これからも配信楽しみにしています。ということで、マーさんありがとうございます。そうなんですね。カメラワークは確かに悪いですね。螺旋状のところをですね、走りながら登ると前が見えづらいっていうのは、これね、TPS だとどうしてもある程度しょうがないところはあるんですけども、今回は、バイオの場合は、普段のところもね、見づらいという。それがちょっと弱点ですよね。いろいろ理由はあると思うんですよ。私もいろいろ考えたんですが、まあ、後でお話ししますね。あと、ゾンビがですね、ヘッドショットでなかなか死なないっていう今回のこのシステム。これはね、やっぱちょっとゾンビゲームとしてどうかという気はしますね。多分理由としては、なんとなく私が思うには、その開発側で体術ね、今回殴る蹴るのアクションがかなり増えてるんですよ。5の時に、4からでしたっけ？導入されたの。確かレオンが蹴りまくったりしたの記憶があるんで。で、5でちょっと進化して、今回ね、もっとさらにね、いろんな技が増えてるんですよ。ただ、体術メインにするために、ヘッドショットで死なないようにしてるんであれば、ちょっと開発者さん側、それはいくらなんでも自分勝手すぎないかと。ねえ。だって、ゾンビゲームですよ。ゾンビを相手にしてですよ。殴ろうと思いますか？ゾンビってだって感染するんですよね。素手で殴りに行く人いないですよね。なんでかって言ったら、だってゾンビの体液、血とか、ね、よだれなりなんなり、内臓のなんか、血しぶきみたいなのとか、要はそれ触っちゃったりとか、目に入ったり、口に入ったりしたら感染するわけですよ。傷口とかに入ったら。まあ一応ゲームだからね、ある程度はその、感染しないような設定になってる場合もありますけども、でもそれを抜きにしたって、遠くから撃つのがやっぱ一番安全なわけですよ、ゾンビっていうのは。近づいて攻撃するっていうのはやっぱね、できるだけ避けたいと。ゾンビ映画なんかでも、基本的にはあんまり接近戦っていうのはやらないですよね。急に襲われちゃってどうしようもなく接近戦になるとか。あとまあ、斧とかで、ノロノロ歩いてるやつを後ろからこう、こっそり近づいて頭を割るとか、そういうのはありますけれども、基本的にはなるべくゾンビと戦う場合には、その体液に触れない。っていうのが多分基本だと思うんですけども、今回はね、もうね、キャラクター全員バシバシね、近づいていくんですよね。むしろね、その、銃で撃って、頭とか足を撃って、ひるませて、その上で体術で決めるっていうのが、もうゲームシステムとしてね、こうやってやれっていう風に作られてるんですね。説明書にも書いてありましたから。頭や足を撃つとひるむので、そこで体術を決めろ、みたいな。だからね、今回のこのバイオハザード6で私が一番気に入らないところは、作り手側がやってほしいと思った部分をね、ちょっと押し付けすぎな気がするんですよ。このところに遊んでくれと。そしたら絶対面白いからみたいな。で、それに合わない人はもう全員つまらないって思っちゃうような作りになってるんだと思うんですよね。そこちょっと残念なところ。まあ、この辺も後でお話ししますけれども。まあ、そんなわけでですね、マーさんもちょっと近接攻撃メインっていうのがちょっと腑に落ちないということですね。そうなんですよ。シューティングの部分はね、やっと普通の TPS 操作になりましたね。L でこう構えて R で撃つっていう、いわゆる TPS 操作。5の時はまだね、昔ながらの確か R で構えて四角で撃つみたいなプレステだとね。昔のプレステながらの操作を確かデフォルトに持ってきてて、 設定で変えないと TPS 操作にならなかったんですよね、いわゆる TPS に。それがね、やりづらかったんですけども、で、前回よりはまあその移動しながら撃ったりだとかっていう点で、まあオペレーション楽にして以降のスタイルにはなってるんですけれども、まあいろいろと残念な点が多いと。で、あとバイオシックススルーしてホラーゲーはデッドスペース3まで待ちかなとおっしゃってますね。まあ、私もデッドスペース3期待してるんですけども、これもね、ちょっと不安なところはやっぱコープが入ってると。ね、バイオハザード4を研究して作ったデッドスペースと。で、デッドスペースはまたさらにバイオハザード5を研究してなのか、コープを今度入れてきたと。若干不安ではあるんですけども、ね、敵に人間が出てくるとかね。ちょっとね、そこまでバイオの真似しなくてもいいよっていう気もしないでもないんですが、まあ、一応期待しております。はい。ということで、まあさん、ありがとうございました。という日通をね、いただいたんですけれども、基本的にうちのタコラジにですね、お便りくださった方は二人とも、良くないと。バイオシックス面白くないっていうような感じの判断だったと。で、いろんなレビューサイトを見ましたらですね、海外の評価だと点数だけ見ると結構高いんですよね。80点が出てたり、90点が出てたり。まあ、下の方行くと40点とかね、ありますけども、ただ80点つけてるようなサイトでも、中身をよく読むとですね、あまりいいこと書いてなかったりするんですよね。実は。さらっと書いてあるんだけれども、なんか結構致命的な部分でミスがあるなっていうような感じに読み取れるような、評価の仕方をしているので、これもしかしたら点数はあまり当てにならないんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたんですけども、実際ね、いろいろ今回、バイオハザード6、トラブルもありまして、欧州でしたっけね、ヨーロッパの方でのダウンロード版が、買ったのに、始められないっていう、なんかトラブルがあったらしいですね。PS3 だったかな。うん。それでなんかすごく、海外のレビューサイトが荒れて、なんですか、ユーザースコアが 0.6 点とかね、信じられない数字になってましたけど、0点連発されて、まあ、ものすごいネガキャンが海外でも起こってるなと。で、私実際やった感じではさすがに0点はないですね。うん。まあさっきも言った通り、まあ50点から60点ぐらいかなっていう、いわゆる普通のゲームっていう感想です。はい。そんなわけでちょっとね、内容的に、今回ネタバレでいくというところなので、いくつか、気になったところをね、考えていきたいかなと思うんですけど、まずストーリー面ですね。今回はその、レオン、クリス、あとウェスカーの息子であるジェイクっていう新キャラクター、あと、2から出てきてる謎の女エイダ。この4人のストーリーがあると。で、レオンとクリスとジェイクに関してはそれぞれパートナーがいるので、実質7回分遊べますよっていうことにはなってますね、一応ね。ただまあ、実際4つ、レオン、クリス、ジェイク、エイダということでいいと思います。で、今回の話は全世界規模でウイルステロを画策するネオアンブレラっていう組織が出てくると。アンブレラっていうのはね、もう過去に、実際壊滅したはずと。で、5でも、ウェスカーが死んで、もうついに、問題はなくなったんじゃないかと。ただその、BOW ですか、バイオハザードの世界でのその生物兵器が、いろんな市場にね、流れちゃって、各国でのその反政府ゲリラとかが使ってるんで、まずそれを全部壊滅させなきゃいけないっていうような感じの展開で、5は確か終わったような気がしたんですけども、今回はね、その、ウイルストローをさらに画策するネオアンブレラ、っていうのが出てくるというところで、まあ話が始まりまして、で、エイダがね、今回のまたキーパーソンになってると。エイダがそのいろんなシナリオにですね、ちょいちょい顔出してきて、なんか敵のような態度も取るし、味方のような態度も取ると。一体どっちなんだと。エイダは敵なのか味方なのかっていう。ここがね、意外にそのキーになってるところなんですね。で、話の始めが東欧から始まって、アメリカ。で、最終的に、中国。っていう、まあ、全世界規模でのお話と。この辺はまあね、悪くはないと思うんです。まあ、いかにもよくある感じ。あと、キャラクターが合計で7人いますから、そのパートナーのちょっとしたストーリーだとか、いろいろあって、まあ、群像劇的なね、まあ、海外ドラマでよくありますよね。主人公がいっぱいいて、いろんな人たちのこの絡みの中で、ストーリーが、分かってくるみたいな。うん。ただね、群像劇っていう割には、ちょっと脇役ね、パートナーじゃなくて、もっとその、モブキャラ的なね、シナリオにちょっと関わってくる人たち、うん、普通の兵士だったりだとか、なんか研究者の人だったりだとかって、そういうところでちょっとね、もうちょっと個性のある人物を入れてきてくれてもよかったんじゃないかな。 だやっぱね、どうしてもドラマがちょっと弱い感じはするんですよ。重厚な人間ドラマが展開してるとまでは言えない。うん、なんとなく雰囲気は群像劇ですね、ぐらいの感じ。なので、結局のところ、いわゆるハリウッド的なアクション映画ですね、っていう感じですね。うん。しかもまあ B 級のアクション映画ですかねって、お金はいっぱいかけたんだけれども、あまりよく内容がわからない。あれです、マイケル・ベイ。ね。トランスフォーマーとかの。お金はかかってるぞと。派手だぞと。ドッカンドッカンやるぞと。ね。でも結局何だったんだろうっていう。あまり残らないっていう。そういう感じのゲームかなっていう気がします。うん。まあ、私はマイケル・ベイあんま好きじゃないっていうのもあるんですけども。あと、ストーリーはね、その3人がそれぞれいろいろやってって、まあ、各それぞれの立場で敵を追っかけてってっていう感じで、レオン編、クリス編、ジェイク編を全部クリアすると、エイダ編っていうのが出てきて、そのエイダ編をクリアすると、エイダが実はどういうことをしてたのかとか、そのストーリーの裏でエイダは何をしてたのかとか、一応全体の流れがわかるようにはなってます。ただ、うん。今回ね、その事件の首謀者ってのが、まあ、エイダの他にいるわけなんですけども、その某人物がいろいろ、要はその、大元になるその事件を起こすきっかけを作ってるんですが、その人もね、やっぱりその個人でそんなにさすがにあんな大規模な施設を作るわけはないので、あの背後にも組織はあるはずなんですよ。まあ、ネオアンブレラではないにしろ、何かしらの組織が。ただその辺が全然まだね、わからないまま終わっちゃってるので、まあなんとなく壮大な感じでどっかんどっかやって、まあ、やってるときはそれなりにまあ面白いねって感じなんですけど、よくよく考えると結局何もストーリー進んでないなっていう感じがね、するので、なんか腑に落ちないなーっていう印象でしたね、ストーリー面ね。実際ね、薄っぺらい感じはしました、ストーリーは。うん。ですね、いろいろね、面白くなりそうな部分はあるんですよ、キャラクターもいっぱい出てくるし、ラクンシティ事件の生き残りのレオンでしょ?で、そのレオンが2で助けた、シェリー・バーキン、ジーウイルスだったかを作ったバーキン博士の娘ね。そのシェリーが今はもうエージェントとして出てくると。そのエージェントとして出てきたシェリーが助ける、この目標となっているのがジェイク。ウェスカーの息子ですよね。ジェイク。で、そのレオンのパートナーとなるのが、今回の事件のですね、首謀者に、まあ、妹を人質に取られて、関わらずに、まあ、関わらざるを得なかった感じになってしまった、ヘレナ・ハーパーという女性の捜査官。あと、BSAA として、世界中で活躍しているクリスと、あとその部下のピアーズ。この辺のね、部下とのこの関係みたいなのもさらに、もう一人、過去の事件での、部下を亡くしたとかっていろんなのと絡めてきてて、まあね、面白くなりそうな感じはいっぱいあるんですけども、ちょっとね、なんか、詰め込みすぎな感じもして、うん。整理されてないかなっていうところもあって、ちょっともったいない感じですかね。うん、ストーリー的にね、もうちょっといけたんじゃないかっていう気もしなくもないです。ただまあ派手なんでね、やってる時はそんなあんま気にならないんですよ。ただ終わった後にどういう話だったのかなって考え直すと、ん?っていうところが結構出てくるっていう。まあ、まさにマイケル・ベイの映画みたいだなというところですかね。そして、グラフィック。今回やっぱバイオハザードといえば、ある程度グラフィックのね、進化みたいなところが毎回肝になってくるところもありまして。やっぱホラーものなので、グラフィック的な要素ってやっぱ大事ですよね。音楽とグラフィック。大事なんですけども、今回ね、グラフィックはちょっと荒めですね。多分内容がね、多すぎるので、しょうがないんでしょうけども、ただ洗いながらも雰囲気は出てる。特に中国のね、ステージ。なんとなく私たちがイメージする香港とかの市場?いっぱい看板が、派手な看板が上の方に出てて、電線が走ってて、なんか洗濯物がぶら下がってたりとかして、なんかいろいろごちゃごちゃごちゃごちゃ汚い感じなんだけれども、活気があってみたいな。そのステージはね、すごいよくできてるんですよ。細かいなんかね、小道具みたいな、洗面器みたいなとか、なんかいろんな瓶だの缶だの、ちっちゃいものまで結構細かく作られてて、すごく雰囲気はいいんです。中国ステージ。ただ、その反面、主人公のうち二人がですね、途中で研究所に なんていうんですか、監禁されるシーンがあるんですけど、そこの研究所とかはね、もうヘボいヘボい。まあ、白くすりゃいいってもんじゃねえだろう、みたいな。 なんていうんですかね、もう細かいところで雑なね、作りが多いっていうか、設定のね、気合の入れ方がやっぱり、中国とか多分、実際に取材に行ったっていう話なんで、すごくね、リアルに作られてるんですけど、完全に空想で作った部分が、もうね、ヘボい。あまりに。ちょっとね、そんな研究所今時あるんですかみたいな。本当に。うん。なんでしょうね。あれはね、ほんと笑えるぐらいのレベルのひどさですね。あと、未だに、まあ、ゲーム的なね、嘘ってのはある程度必要だと思うんで、私も。ゲーム内に、何でもかんでもリアルに再現したら逆に分かりにくくなるところってのはあるし、ある程度ゲーム的なディフォルメっていうのは必要だとは思うんですけども、未だにね、バイオハザードといえばおなじみですけども、クランクとかね、ハンドル回すとか、あと壁にですね、でっかいレバーがついてて、それをガッチャンってやると電源が入るみたいなね。それはどうかなと。うん。ナビもあるんだし、普通に配電盤みたいなの置いといて、それでピッピとやれば電源が入るみたいにいいんじゃないですかって。今時あんなね、50センチ物差しぐらいのレバーが壁にガサッと刺さってたんですよ。それをガチャコンってやって電源入るなんて、いつの時代ですかっていう感じなんですけども。そういうのがね、ちょっとね、ゲーム的な嘘とはいえちょっと冷める部分ですね。で、キャラクターのモデリングなんですけども、主人公たちのモデリングはすごい気合入ってますね。うん、5とそんな変わらないと思います。まあみんなキャラクターだいぶ老けたなぁとは思いますけれども、男性女性含めてきっちり作ってあるし、ただまあ、その絵に反してですね、モブキャラがね、一般人だとかゾンビとかの作りが若干甘い。ゾンビはね、今回ちょっとグロくなってて、デザイン的に顔なんかもね、かなり頑張ってるんですけども、モデリング自体はなんかヘボいというかね、あとなんだろうな、モーションがダメなのかな？なんかいまいち動きが変。あとね、ボス戦で、ボスがね、ゾンビを吸収するとこがあるんですよ。ゾンビをなんか、ぶっ刺してですよ。ゾンビがバラバラになって、そのまんま、その触手みたいなので吸収されていって、パワーアップするみたいな演出があるんですけど、その時のゾンビのバラバラになり方がね、ブロックをバラバラにしたみたいな分割されるんですね、ゾンビが。突き刺されたんだからもっとバラバラになりゃいいのに、普通にブロックがパカってなったみたいな、昔のトータルリコールの顔みたいなやつですよ。ゾンビの全体がね、パカパカっとなって、ポリゴンの箱にバラバラになって吸い込まれていくみたいな。ここ見たときちょっと笑っちゃいましたよね。うん。ひどすぎんだろ、みたいな。うん。あと、モーション、そうです、さっき言ったモーションも、使い回しのモーションがね、ちょっと気になったところがあって、別に使い回してもいいんですけど、基本的に、クリスとレオンとジェイク編は、それぞれパートナーと一緒にいるので、例えば扉とかを、二人で入るときに、まあ一緒に協力して入るので、一人が開けて、もう一人が後からこう入ってくるのを待ってるみたいな、そういうモーションがあるんですけども、エイダ編はね、一人なんですよ。エイダ一人なんで。基本的にね、孤独なスパイなので、一人で行動しているのに、ドアを開けると、ドア開けて一瞬こう待ってるんですよ。エイダ。誰も来ないのに。だから多分これモーション使い回してるんでしょうね。ドアを開けて、ドアを開けたまま閉まらないように押さえて、しかもその、今入ってきた中を覗き込んでいるという。早く入ってきなよみたいな感じのモーションがあるんですよ。これが妙に冷めるんですね。しかも途中で敵のボスからね、逃げるシーンがあって、今回ね、逃げるの多いんですけど、で、ひたすら走ってって、一生懸命ドア開けて、また先にまで行ってドア開けてっていう繰り返しをしているのに、ドア開けてよっこいしょってやって後ろを見るっていうね。後ろからボスが来てるのに、早く閉めなさいよみたいな。そこはモーション違うの作ろうよっていうね。そこの使い回しはやめてほしかったなっていう気が。しますね。ちょっときつい、敵から逃げてんのに何やってんだって話ですね。あと全体的にグラフィックはやっぱ暗いので、明るさデフォルトだとちょっと暗かったんでね、昼間だと多分できないでしょうし、夜でもちょっと暗いと思うので、私は明るさ35まで上げてましたね。全部で40まで上がるんですけど、確か元が20ぐらいだったのかな。うん、35まで上げて、それでもやっぱりね、この連休中昼間とかやってるとよく見えなくて、40まで上げてもダメだったりしましたけども、まあそこはね、多少上げるなり、うん、夜やるなりしてもらえればいいかなと思います。グラフィックに関してはそんな感じですかね。うん。あとはですね、一番問題のところですよ。戦闘とか操作の部分ですね。まずこの体験版からずっと言ってましたけども、カメラ設定が不思議。うん、不思議ちゃん設定なんですね。 カメラが近いのはまあ、もう皆さんご存知。で、あと、視界がすごい狭い。TPS なのに。なんで狭いのかって言えば、望遠レンズ気味な設定になってるんだと思うんですよね。カメラが。本来であればね、人間の視界って45ミリカメラ換算ぐらいなんで、まあ、この辺ちょっとわからない方は申し訳ないんですけども、調べていただくと、画角とかね、広角とか望遠とかで調べてもらうとわかると思うんですけど、基本的に人間の視界に近いような作りにするのが TPS だと思ってるんですよ、私個人的には。FPS だと、どうしても自分のキャラクターの位置にカメラが来るので、自分のキャラクターの目の位置にですね、キャラクターのところにカメラが来るので、視界がね、どうしても狭くなっちゃう。本当の人間の視界っていうのはだいたい180度近くあるじゃないですか。人間真横ぐらいまでだいたい見えてるので、ただそれを疑似的にだいたい45度よりちょっと狭いぐらい。多分、37、8度ぐらいかな。画角にして。の狭い範囲でやるのが FPS なんですよ。でどうしてもね、酔いやすかったりとか、視界が狭いっていうのがあるんですけど、で逆にその TPS の場合は、キャラクターの後ろ、ちょっと後ろの位置にカメラを置くことで、視界を若干広くね、うん。人間の見た目のその広角の具合に近づける45度ぐらいになるようにしているんですけれども、今回のバイオシックスに関してはなぜか、若干望遠レンズでズームしてね、遠いところから、思いっきりこう拡大して撮ったような絵になっているので、それでカメラがね、後ろで近く見えるんですけども、視界がね、狭いんですよ。多分 FPS と同じぐらいの視界しかないですね。それなのに TPS になってて、自分のキャラクターが常に左側の方にいるので、すごく邪魔な感じがすると。うん。これね、慣れの問題とか言う人もいますけども、まあ慣れますよ。そういうもんだと思えば。ただね、慣れるまではすごいしんどかったです。目が疲れちゃって疲れちゃって。普段ね、こんなに目疲れないですよ、ゲームやってて。うん。視点のブレもあるし、なんでしょうね。とにかく疲れましたね、最初の1日2日ぐらい。特に最初の日かな。にもう2時間もできなかったですからね。うん。私結構ボーダーランズとかだと、休みの日とかでね、嫁がいなかったりすると一日中やってたりしてるんですけど、それでもそんなに目疲れないですよ、やっぱり。FPS とかって、慣れてるから。ただね、今回はね、そうだな、TPS で言うと最近やったので、ゴーストリコンがありますけども、あれでもそんな疲れなかったですからね。なぜこんな疲れるのかと。不思議なカメラ設定ですね。あと、このカメラ設定のところで追加して言うと、設定でですね、エイムのスピード、要は銃を狙ってる時のスピードと、通常の探索してる時のカメラのスピードが別々に設定されてるんですよ、このゲーム。まあ意味がよくわからないんですけども、大抵のゲームってのは、探索のシーンも、自分が銃でエイミングしてる時も、同じカメラの設定ですよね、大抵ね。まあ別々にするのはまあ意味は、まあないとは言わないですけど、ただそのね、設定の仕方がちょっとおかしいんですよね。まずエイミングのスピードなんですけど、このゲームね、ノーマルがすっごい遅いんですよ。エイミングの。銃で狙ってる時のね、スピードが。極端に遅いんですね。ノーマルがね。だ普通のね、TPS とか FPS に慣れてる人だと、遅すぎて狙えないぐらいの。全然もうまどろっこしくて、動かないぐらいの感じに感じると思います。私一応ね、7とか、8ぐらい ?8 かな確か10段階で8ぐらいまで上げて、普通の TPS とかの多分5とかの、ノーマルのね、1ぐらいになったので、あ、このぐらいだったらまだいいかなっていう。実際9とか10まで上げても全然まだいけたので、まあ、一応8にしてましたけど、まあね、多分慣れてる人ならほんと8から10まで行っちゃっても大丈夫と。そんな感じで多分ね、初めてこのバイオシックスで TPS に触れるっていう方もいると思うので、遅めに設定してあるんだと思うんですね。慣れてないとやっぱりやりづらいですから、エイミング。それはわかるんです。だそれで遅めに設定しましたよっていうのは。ただ、だったらなぜ通常のカメラがあんなアホみたいに速いのかと。普段ね、探索してる時のカメラぐるんぐるん回るんですよね。ちょっと動かすと。で、これは逆に、エイミングは8くらいまで上げましたけど、普通のカメラは2くらいまで下げないと、バランスが合わないんですよ。普段は左右にぐるんぐるんぐるんぐるん回るのに、照準になった瞬間に遅くなるので、 なんだかもうね、目がほんとついていかないんですよ。バラバラすぎて動きが。だから、私はあくまで参考としてなんですけども、エイムのスピードは8。で、普通のカメラは2まで下げると。これで大体同じぐらいになるんですね、エイムとカメラ。うん。このぐらいやると少しやりやすくなったかなって感じになりましたね、私はね。うん。ですので、ちょっとこれね、このゲームほんと設定がおかしいので、最初にまずね、設定をいろいろいじった方がいいです。うん、そんな感じでですね、カメラの設定はちょっと、いじった方がいいと思います。はい。あとですね、そのまあカメラ設定が不思議っていうのと、あと、なぜか画面のかなりの部分を占めるキャラの背中と。俺の背中についてこい的なね。もうね、レオンの背中とかでかいわけですよ。画面のね、左側のほとんどをおっさんがね、占めてるわけですね。いや、もうおっさんの背中が大好きだっていう人ならいいかもしれませんが、見えねえんですよね、画面が。あの敵ね、左から来てる敵がほとんど見えないっていうね。一応ね、あのスティック、右スティックを押し込むと、キャラクターの位置を左から右に移動するんですよ。右利き、左利きみたいな感じで。ただね、それだったら、普通に右スティックを押したところで、あの主観視点になるとかね。よくありますよね、TPS とかでも。あの主観視点モードがついてるって。トゥームレイダーとか、アンチャーテッドとかもそうだったかな。主観視点モード大抵ついてるんですよ。探索するとき用に。うん。その方が見やすいからね。それがね、ないっていうのがね、痛いですね。で、その、TPS の視点のね、そのキャラクターの位置の置き方が中途半端なせいで、普通もうちょっとね、左下に行くと思うんですよ。バイオハザード4の時の視点はまだ良かったんです。ちょっとキャラがでかいですけどね。まだまだ TPS としての位置にあったなと。で、5の時もまあでかかったけども、今回ほどじゃない。今回異常にでかかったんで。でね、それがね、一番嫌だったのが、某シナリオでですね、スノーモービルを運転するところがあるんですね。で、その時もですね、画面の真ん中にスノーモービルが来て、普通だったらね、FPS 視点であれば、スノーモービルの例えば画面の真ん中下あたりに、こう、モニター、計器類があって、スピードメーターとかあって、ハンドルの手が映ってるぐらいで、画面がクリアに広くなってて運転するっていうのはあるんですけど、なぜかど真ん中にですね、自分のキャラクターの背中が映るんですね。うん。意味わかんないでしょ？で、どうなるかっていうと、その自分のキャラクターが邪魔で、あの進行方向にある木の幹、もみの木みたいにいっぱい立ってるわけですよ。雪山なんで。で、雪崩から逃げるっていうね、シーンなんですよ。だからその木を避けて行かなきゃいけないです。パートナーのコンピューターはまあスイスイ行くわけなんですけども、自分はね、遠くに木が見えてきたんで、どっちかに避けようと思うんですけども、まあ、避けてきますよね。本当だったらその木の間をスイスイスイスイ行ければいいんですけど、木の根元がどこなのかがわからないので、もちろんその上から辿ってくればわかりますよ。下がここだなっていうのは。ただその肝心なところにキャラクターがいるので、いまいち感覚がつかめなくて、木に激突みたいなね。よくありました。もう私が下手なだけだろうっていう話もありますけども、あの視点はない。あれでゲームが遊びやすいと思ってる人がいたら本当おかしいんじゃないかと思いましたね。ちょっとね、ひどい。これはひどかったですわ。うん。あと、エイミングが当たりづらいとかね。まあ、その辺はもう、実際当たりづらいんですけども、これは私が下手なせいかもしれませんので、一応エイミングのポイント、ただの赤い丸にするか、そこまでレーザーの線を引っ張るかみたいな、レーザーサイトみたいなね。の設定で変えられるので、一応レーザーサイトみたいなのにしたら多少マシになりましたけども、TPS なのにこんなに狙いづらいってなかなかまあ、ないかなっていうぐらいですかね。で、前回の体験版の時も言った、私が一番気に入らないところは、ユーザーインターフェースね。ユーザーインターフェースってのは画面上に出てるその体力だの、弾丸の量だの、まあいろいろ含めてなんですけど、画面上にはユーザーに、ゲーマーの人に、今の状況がこうだよっていうのを表示するためのものですけども、それがね、キャラクターごとに違うのがなんでだっていうのを前回言いましたけども、やっぱ説明書を読んでましたら、キャラクターは組織ごとに違う端末を使っているので、デザインが違いますよって書いてあったんですよ。だそれいらないだろうと。意味あるのかそれって。それがリアルだと思ってんだと本当違うぞと。だって見やすくなきゃ意味がないんですよね。ユーザーインターフェースってのは、ゲームやってるプレイヤーがキャラクターの状態だとかを瞬間的に把握できるように分かりやすくするのがユーザーインターフェースの務めなのに、 キャラクターごとに変わる。ね。微妙に配置が変わる。うん。大幅に変わるわけじゃないから大したことないでしょうと言うかもしれませんけども、初めての時はやっぱね、見づらいですよね。で、特にオプション画面がひどい。うん。で、このゲームはオンラインになってるとポーズが効かないので、まあオフラインにしてね、通信切ってれば、オフラインの状態でこうポーズすればストップできますけども、要はそのゲームが止まることがないので、オプション画面を開いてもね、だ敵がいない安全なところじゃないとオプション変更したりできないんですよ。だ戦ってる最中にちょっとね、オプション、見づらいからちょっと明るさ変えようかなっていうのはできないんですよ。そのでその戦闘を終わらせて、安全なところへ自分を確保して、そこでオプションを開いてやると。で、またそのオプション画面もね、またユーザーインターフェースが一人ずつ違うもんで、まあ、アイコンが並んでるにはかえって見づらいっていうね。厄介なことをやってくれてますね、本当に。でね、アイテム管理。これがまたひどいんですけども、アイテムの管理の仕方が十字のクロスバー。プレステとかよくソニーにある十字型になってこう、ずーっとこう、カーソルで移動していく感じのやつなんですけども、あれがわかりづらいっていうかめんどくさいですね。まあ、調合したりとかね。いろいろあるんですけども、個人的にはあの4の時のアタッシュケースシステムがすごい好きだったんですけどね。これだけ入るよみたいなのがわかりやすくてね。なんかね、アサルトライフルの弾が60発で1マスっていうのもね、納得いかないですからね。アサルトライフルの弾なんてあっという間になくなるもんで、2、300あったって足んないのが普通なんですよね、TPS だと。それなのにね、だから60発で1マス埋まっちゃうんで、そんなに持てないんですよ。大抵持てても150発ぐらい行くかどうか。みたいな。他の弾もありますよね。武器いっぱいあるから。他の弾やら、グレネードやら、なんかいろいろあるので、あと回復薬とかもそこに全部入るので、まあ足んなくなるんですよね。で、しかもそれが使いづらいときて、困ったもんですよ、もう。で、武器もその、同じようにクロスバーで切り替えるんですね。十字キーで持って、右左上下で。右左にやると、そのメインの射撃武器が切り替えられる。上下にやると、救急スプレーとか、あとグレネードを切り替えると。だからね、このゲームね、TPS として作ってる割には、グレネードがワンボタンで投げられないっていうね。もうここが一番意味わからないというか、グレネードとかって瞬間的に投げたいもんですよね。今投げたい。ね、敵がいっぱい湧いてきたから今足止めするのに使いたいって思うのに、一回、その、十字キーでグレネードを選択して、で、構えて、投げてっていう、ね、その作業が必要なんです。しかも、連続で投げられない。投げた後は、元の自分のその、持ってたサブマシンガンとかに戻っちゃうので、もう一回、グレネードを選んで、構えて、投げてっていうことをやらなきゃいけない。もうね、テンポ悪いところの騒ぎじゃないですね。だからこれだったらね、なんか十字キーに一個ずつ、例えば設定しておけるとかね。そういうになんなかったですかね。あとはなんかその、他のボタンでも例えばこう、何回か押せばこう切り替わるとかね。基本的にはその十字キーに、例えば上にハンドガンを設定してとか、右にグレネード設定してとか、左にショットガンを設定してとか。なんかそういうふうに武器を設定しておいて、それで切り替えられた方が、自分としてはすごいやりやすかったんですよね。基本的に使う武器って大体決まってくるので、それの方が良かったなっていう、あの5の時みたいなね、あっちの方がまだ良かったかなっていう気はしますね。あとはなんだ。マップが一部しか表示されないからしんどいなとかいうのもありましたけど、まあいいですかね、その辺は。で、今回のかなり不評な部分として一般にも言われているところなんですけども、クイックタイムイベントね、QTE。これがとにかく多いんです。ちょっとしたことでも QTE ですね。昔で言うところのレバーガチャみたいなのが多いんですけども、まあゾンビに捕まったらレバーガチャ、QTE。なんかしたら、エアボタン連打。なんかしたら、スティックグリグリグリグリ。ね。もうスティックの根元削れちゃってね。白い粉が浮いちゃってるんですけど、ほんと大丈夫かな、このコントローラー。どんだけ削れるんだよっていうね。普段、FPS とかやったってそんなに削れないんですけど、もうバイオのせいでだいぶコントローラーがね、消耗しましたよ。で、QTE って、基本的に、全くダメなシステムではないと思ってるんですね。 まあ、実際時代遅れなシステムだとは思うんですけども、それこそその昔のあの LD ゲームの時代ね、右行って矢印が出たら右押さないと、みたいな。その通りやらないとゲームオーバーになるみたいな。ただその後、まあ、ゴッド・オブ・ウォーとか、いろんなゲームでちょっと取り入れられて、まあ、賛成派は少ないにしても、ちょっとね、エッセンス程度にあるんであれば、まあ別にいいでしょうと。特にゴッド・オブ・ウォーなんかは、普通に敵を倒すこともできるわけですよね。ただひたすらに通常攻撃で敵を倒してもいいけど、ただチャンスになった時に、その QTE を使うことで一撃で倒せると。要はその選択肢があるわけですよ。プレイヤー側に。普通に倒してもいい。普通にひたすら地道に攻撃して倒してもいい。ただ、ある程度ダメージを与えたところで QTE を成功させられれば、もっと楽に倒せる。うん。でもその QTE が私は苦手だから普通にやるよっていう状態でも当然クリアができる。これがね、当たり前だと思うんですよ。選択肢が用意されてるっていうのが。ただ今回のバイオシックスは、QTE で即死っていうのがもうひたすら多い。失敗したらダメです、みたいな。ここは絶対成功させてくださいと。ここを成功させれば私たちが思った通りの演出の絵が流れますと。ね、私たちが思った通りの見せたい絵ができますと。要はね、このゲームを通して本当にね、思うのは、すごく押し付けられてる感じがある。もう、こういう風に遊んでくださいと。こういう風に遊ぶためにはこのボタンを時間内に押してください。次はこのボタンを回してください。はい、次はグリグリやって、はい、次はまた A ボタンを押して、とか。それが延々続くんですね、ボス戦とかになると。でも、ボスの倒し方とかも、もう決まってて。通常にゴリ押しだけで倒せるならまだいいんですけど、普通ね、いろんなゲームありますけど、例えばその、ボスとかで弱点が設定されてて、例えば足のここの部分を壊すとダメージが通りやすくなりますよとか。ね。でもそこをやんなくても時間さえかければ倒せますよとか。それが普通だと思うんですけども、バイオの場合は、とにかく、このやり方じゃないと倒せませんと。もう一本道は決まってるんですね。だから私たちが考えた通りにやってくださいと。それが一番素敵な、かっこいい絵になりますよっていうのをもうね、押し付けられちゃってね、もうボス戦が面白くない。全然面白くない。ひたすら長い時間かけて、もう言われた通りにやるっていうね。もうね、つまんないですよ、それじゃ。本当に。もう、ほんと QTE はね、やめてほしい。QTE もっとうまく使ってくれればいいんですけどね。ただ、あれが最大の演出だと思ってるとすれば、それはそれでもう問題なんじゃないかと思いますけれども。何かっちゃ QTE ですからね。他になんか考えなかったのかと。なんかもうちょっと新しい演出のスタイルってのはないんですかって思っちゃうぐらいにもう QT をとにかく使えばいいやみたいな感じがもうね嫌でした。はい、正直。で、ムービーが結構ね、そこそこかっこよく作られてるので、まあ100点とは言わないまでもね。だからね、ムービー見せるとかムービー見しちゃってもいいんじゃないかなと思うんですよ。一時ムービーを見せられるのが多くて、ムービーゲーだ、ムービーゲーだみたいな批判があってね、それこそFF とか、いろいろ、ムービー見てる時間長くて暇だみたいな、ね、ありましたけども、まあそれも変な話だなと思うんですけど、まあ確かに長すぎるムービーってのはね、ちょっとゲームのテンションを下げますけれども、ただ効果的に使われてるムービーであれば、そこはやっぱ見たいですよね、ちゃんとね。主人公たちがどういう動きをしてて、敵のキャラクターがどういう動きをしてて、どういう状況なのかとか。ただその合間にね、またいちいち QT が入ってくるもんで、ムービーもろくに見れないし、なんか操作も大して面白くないことひたすら作業感をやらされるしで、結局ね、いい出来のムービーであってもろくに見ることができないっていう。その挙句ね、後でクリアしたらその今までのムービー見れますよみたいなおまけがついてますけども、そういうことじゃねえだろうと思うんですよね。ゲーム中に見てこそムービーってのは意味があるんじゃないかと。ね、プレイヤーが、ゲームをやってて、そのまま自然の流れでムービーに入って、で、そのムービーが終わって、またプレイに入ってみたいな、その、盛り上げるための演出なのに、それをなんかね、わざわざ自分たちで崩しちゃってるような、このクイックタイムイベントの導入ね、そこはよくわかんないですね。あと、あ、そうだ、そのムービーに入るときの一瞬のね、読み込みがね、結構鬱陶しい。リアルタイムのキャラクターがそのままやってるムービーから、プリレンダーのね、もう出来上がってるムービーに入る瞬間に一瞬読み込み入るんですよ。1秒もないぐらいなんですけど、一瞬真っ暗な画面でローディングって出るんですね。それがまたね、アクションの激しいところでなるもんだから、動きが一瞬ブツッと切れて、で、またその動きの続きから始まって、で、またそのムービーが終わるとブツッと切れて、 通常のリアルタイムのムービーに戻ってクリアみたいなのが多いんですよね。だからね、なんともそのムービーはQT でぶった切られるわ、読み込みはあるわでね、どうにもテンポ悪いと。あれだったらもうちょっとなんだろう、リアルタイムのムービーでなんとかいけなかったのかなってちょっと思っちゃいますけども、全体的にテンポの悪さっていうのはもう本当にありますね。あと当たり判定も相変わらずやっぱきつかったですね。狭い通路で敵2体とかに挟まれて、交互に攻撃されるとなかなか抜け出せないっていうね。今回いろいろ緊急回避とかあるので、まあそれうまく使えば、そんなに攻撃を食らわないでいけるんですけれども、緊急回避もまたね、一言言いたいんですけど、ボタン操作が多すぎるんですよ。普通緊急回避って言ったら、スティック倒して、なんかボタン1個押すと、ね、横飛びするとか、ローリングするとかってのありますね。まあさっきも出ましたゴッドオブウォーなんかでも、確かスティックとバツボタンだったかな。スティック倒した方向にローリングするみたいな、回避するみたいなのありますよね。今回のバイオは、構えのトリガーを引いて、左のトリガーを引いた状態で、A ボタンを押す？そうだ、スティックを倒して、で、構えのその、L トリガーと、あとさらに A ボタンを、同時に全部押さないと回避が出ないのかな。うん。だからね、実はめんどくさいですよね。もうちょっと簡単にできなかったかなって、その構えいらないんじゃないかなって思うんですけど、なんか今回ちょっとね、アクションが増えてる分操作にうまく直結してないところがあって、ボタンのなんかね、頻雑さっていうかね、ボタン配置のちょっとわけわからなさというか、いろいろ考えてはいるんでしょうけども、ちょっとうまくいってない感じがありますね。まあなんやかんやですね、いろいろ文句ばっかりでひたすら来てしまいましたけども、とにかくその押し付けられてる感、が全編を通しても嫌な感じになると。あとはまあ読み込みが多いと。ね、一瞬のこととはいえムービーがぶった切られると。でそのムービーもろくに見られないようなクイックタイムイベントが入ってると。あと戦闘においても体術をやらせたいのはわかるんですけど、もう体術を使ってほしいというのが溢れるばかりの勢いでもう体術をしないと進めないみたいな。体術は攻撃の一環としてね、使えればいいなと思うんですけども、体術メインみたいな、今回弾丸も結構ね、少ないので、それはじゃあ、昔のバイオみたいでいいじゃないかと。ね、弾丸が少ないから、限られた弾丸の中で戦っていけばいいじゃないかと思うかもしれませんが、昔のそのね、バイオの弾丸の少なさとはまたちょっと違う感じなんですよね。あくまでもその体術で敵を倒すことをメインとした弾丸の少なさみたいな。感じに思えてしまうので、ね、大体だからさっきも言いましたけども、ゾンビに体術ってね、感染するっちゅう。顔とか殴ってますからね、めっちゃ。血まみれの顔とかを。素手で殴ったらだって手怪我するでしょ。感染するでしょ。まあ、ゲームだからね、いいですけど、なんかね、全体的にストーリーでもちょっと突っ込みたかったんですけど、まあ、バイオハザードっていうぐらいですから、生物災害への、ね、戦いみたいな感じで、まあ、ゾンビから派生してきていろんな生物兵器が出てくるのは、まあ、それはそれでいいと思うんです。もうゾンビだけにこだわらなくてもいいと思うんです。私個人的には4は、結構支持してる派なので、まあ、ゾンビ出てこないけども、ゲームとして面白いし、まあ、ストーリーの展開として、まあ、そこで変化を入れるのは必要だったんじゃないかなと思ってるので、基本的に4は、肯定派なんですね。ですから、その生物テロっていうことを考えたときに、ゾンビだけじゃなくて別にいいんですけども、まあ、今回ゾンビ出てきたのは嬉しかったですけどね。ただあんまり効果的に使われてなかったですけども。だ全体的に生物テロに戦いを挑んでいる割には雑なんですよ。飛んでる飛行機の中でですよ。敵の BOW、モンスターが出てきて、そいつをね、倒すためにその、ハッチ開けて落っこどしちゃうとかね。それお前、その下にいる地域に感染が広がるんじゃねえかとか。あとはもう海上のなんか船の上で敵と戦ってその船ごと爆発しちゃうとかね。それウイルス撒き散らしてねえかとか。もうね、そういうね、いろんな突っ込みどころはもう満載ですね。最終的にお前核爆発でごまかす気かっていうね、気はしますけれども。まあ、そこは突っ込んじゃいけないとこなんでしょうけども、あまりにもちょっとね、気になっちゃって、一言言っておきたかったんですね。バイオハザードって言った割には、生物テロに対する備えが全くないっていうね、みんな。だって、普通、 生物災害ですよ。あと、日本だってサリン事件とかありましたけども、ああいう細菌兵器とかに対応するような部隊っていうのは、結構ガッチリ着込むでしょ。映画なんかだってね、ゾンビものだって結構ガッチリ着込んだ兵士が出てきますよね。でも誰一人防毒マスクの一つもつけてないですからね。みんな。もう感染する気満々ですもん、みんな。そりゃ無理だよっていうね。まあ、いいところもあるんですけど。あとね、意外に、事前の雰囲気から言ったら、レオン編が一番楽しめるような気がしてたんですよ。ゾンビが出てくるっていうのと、昔ながらの雰囲気が出てるっていうので、レオン編が楽しめるかなと思ったら、意外にそうでもなく、私が一番つまらないと、体験版で一番つまんねえなと思ってたクリス編が、普通のアクションシューティングとして楽しめたという。これがまあ問題かなと思うんですけど、ぶっちゃけだからその本作の、なんていうんですかね、本当にそのクリス編なんていうのは、バイオじゃなかったら普通のもどうでもいいぐらいの、本作 TPS と言って悪、もう問題ないぐらいのレベルだと思うんですけど、それが一番楽しめちゃったぐらいなので、レオン編もジェイク編もね、もったいない。特にレオン編なんかはバイオっぽさはね、すごい出そうとしてて、雰囲気はいいんですよ。序盤のなんか学校みたいなとことかね、なんかパーティーやってるみたいな感じのところでゾンビがうろうろしてたりだとか、狭いところにゾンビがうろうろしてるとか、いろいろいいんですけども、あとはなんか、レフト・フォー・デッドをパクったかのような、ちょっと立てこもるシーンとかね、いろいろあるんですけど、結局のところ一本道なんで、絶対この先に敵もいるし、進まなきゃいけないしっていうのが分かってるので、怖くないんですよね、やっぱね。だって、いろんなこう、昔の場合はいろんなルートがあって、自分で好きなようにこう、なんか謎解きながら、ね、うろうろうろうろあちこちあちこち行ったり来たりしながら進んでて、ここのゾンビは倒したから大丈夫と思ってたらなんか違うゾンビが来てたりして、わーびっくりしたとかいろいろありましたけども、今回はね、基本的に前に進んでいけばいいので、まあ、4あたりからそうですけども、だからね、敵は絶対いるし、先に。ね。その前に大体アイテムが落ちてるし。この先ボスだなとか、この先敵いるぞとか、って思ってるから怖くないんですよ、基本的には。常にもうそういう心構えでいるし。で、実際倒さないと武器も弾も手に入らないなとか、いろいろあるしね。だから全然怖くない。で、ジェイク編は、バイオハザード3みたいに追跡者みたいなのが出てきまして、ひたすら追っかけてくるみたいなのがあるんですけども、ひたすら追っかけてくるって言った割には、ただ何回か出てくるボスっていう感じで、そんなにね、怖くなかった。3の時の追跡者は、ボスステージじゃない普通の通路とかにも時々出てきたじゃないですか。普段だったらここはゾンビしか出てこないようなとこで、ゾンビ倒してあるから大丈夫みたいなところに、そいつがボコンと壁ぶち破って出てくるから怖かったんですけど、今回は、いわゆるボスの戦うとこだなーみたいな広いステージのとこにしか出てこないので、要は、毎回同じボスが出てくるみたいなもんで、これって悪く言っちゃえばただの使い回しだよね、みたいな。感じがしちゃった。あと、やっぱりジェイク編は、ジェイクにしろ、そのシェリーにしろ、基本的に二人とも新しいキャラクターですよね。シェリーは2で一回出てきてるけど、その時はまあただ単に子供だったので。今回は新しいキャラクター二人だって、ね、やっぱちょっと思い入れが足りない部分もあるので、ここはなんかね、ダウンロードコンテンツとかでストーリーの追加とか出してもいいんじゃないかなと。あと、まあエンディングでジェイクがね、出てくるので、今後ジェイクを主役に据えていく可能性もあるようなので、どうなるんでしょうね。ただジェイクは思いっきり体術メインのキャラクターなんでね。素手でボンゴンボンゴンもうゾンビをぶん殴るキャラクターなので、トゲトゲのついているね、モンスターだろうがなんだろうが、ガシガシ殴るっていうね、で、殴って殺せちゃうっていうすごいキャラクターなので、またどんどん話が変わってきそうな感じはします。はい。まあ、まとめと言いますか、もう、文句も言いつかれてきましたんで、そろそろ終わりにしたいとは思うんですけども、まあ何度も言いました通り、開発者がね、考えた通りの遊び方を要求されるゲームってのはもう昔からあるわけで、別にそこ自体は否定はしないです。特にファミコン時代なんかは、もうこうやらないとクリアできませんよっていうのを一生懸命練習してその通りできるようにしていくっていうのが、昔はそれがゲームだったと思うんですよ。ね、自分のテクニックを上げて、開発側がこう示したルートを思った通りその通りに進めることでクリアできるみたいな。それが昔はゲームだったんで、まあ、別に間違っちゃいないと思うんですね。ただ今の時代もそれは主流じゃないし、どちらかといえばいろんな選択肢があるのがもう当然な時代ですよね。さっきも言った通り、ゴッドウォーを出しましたけども。 普通に攻撃して倒すもよし、ただ、QTE を利用して、簡単に倒すもよし、みたいな。うん。そういうのがもう普通だと思うので、あまりにも一本道、そして失敗したら即死みたいなね。うん、その辺はどうかなと。ちょっと思ってしまう出来でした。うん。だから最終的にはもうね、その辺も含めて、要は映画的で、うん、映画の中に自分が入ってるんだっていうような感じで捉えられる人は楽しいと思うんですけども、まあ好みの問題ですけどもね、うん、まあ5、5よりはマシかなっていう気もしなくもないですけど、でも4よりは断然つまらないですよね、やっぱり。個人的にはもう、初期の1、2、3と4以降はもう別物として考えていくにしても、4がね、ガラッと変えてきたところでの一定レベルをキープしてたのに比べると、5、6、きつい仕上がりになってしまったなと思いますね。あと、マーセナリーズ、おまけモードですけど、あちらはちょっと私やってないので、評価はちょっとできません。うん。あんまりやらないんでね。あと、今回ですね、いいなと思ったシステム1個ありました。エージェントハントっていうモードがついてまして、どのシナリオでもいいんで、一つクリアするとできるようになるんですけど、自分がね、ゾンビになれるんです。で、オンライン繋いで、オンラインで戦ってるプレイヤーのところにお邪魔してですね、ゾンビとしてお邪魔するわけですよ。で、そのキャラクターにダメージとかを与えられれば、自分がこう、ポイントもらえるみたいな。これ以外に面白かったですね。うん。例えば一生懸命ゾンビがこう来てるところにですね、立てこもってる主人公たち、レオンとかが立てこもってるわけですよ。そこに自分がゾンビとなって、ノロノロノロノロ歩いててですね、まあ撃たれたらすぐ死んじゃうんで、そこをうまいことですね、近づいてって一撃でも食らわすと。もう一撃でも食らわせればもうこっちの勝ちだみたいな感じでね、遊べるので面白いですね。うん。あれはね、もうちょっといじって、見てもいいかな。ただ元のアイデアはね、レフト・フォー・デッドの対戦であったのでね、完全なオリジナルと言えるかどうかはまあ別として、まあまあまあ、面白い試みかなとは思いました。もうちょっとね、ブラッシュアップしてもらって、まあバイオセブンが出るのであれば、もうちょっと細かくね、作ってもらえたらいいかなと思います。個人的にはね、ちょっと、ボリュームが満載の割にはやっぱり DVD1 枚に収めるのはきつかったんじゃないかなっていう気がしますね。で、なんかあれもこれもと足し算で作っちゃった感じのゲームに思えるので、やっぱね、ちょっとここを勇気を出してここはカットするっていうようなことを判断する人がいなかったのかなっていう気がしますね。今回プロデューサーの方がなんか初めての方だっていう、確か元ディレクターさんなんですかね。で、今回プロデュース業初めてということなんで、もしかしたらその辺でまだちょっとね、思いっきりの良さが出なかったのか。まあ、偉そうなこと言ってますけど、私も。ただ、とにかくてんこ盛りはてんこ盛りなんで、楽しめる方には本当に末長く何回も何回もね、回って、もちろんスキルポイントを貯めるとかいろいろありますし、やり込み要素も。エンブレムを集めるみたいなのもありますしね。で、面白さはあると思うんですけれども、個人的には、押し付けられるタイプのゲーム性、ね、とりあえずもう本当何ですか。良くも悪くも、サービス過剰な感じ？うん、それでいて優しくない。うん。サービス過剰なんだけれども、正解のルートは一つしかないっていうこのね、感じが私は個人的にちょっとダメでしたね。一応全部クリアしましたので、文句言わせていただきましたけれども。そんなわけで。まあ、やっとこれでですね、私に3000で売りつけた先輩にもですね、クリアしましたよと。で、ストーリーこんなでしたよと。で、実際遊んだ感じはこんなでしたよっていう報告がやっとできますので、もう、これで安心してディスオーナードに備えられることができたというところですね。逆にですね、バイオハザード6すごく楽しめたというような方のご意見もぜひ聞きたいぐらいなので、多分ね、楽しめてる人も結構いるらしいので、いろんなレビュー見ても面白いと。うん。で、その方が言う面白いポイントってのもすごくわかるので、うん。あ、そこが面白いと感じるんだなっていう。まあ、それは確かにそうかもなっていう、いい部分もね、あるので、そういったご意見もね、いただけたら嬉しいなと思っております。はい。そんなわけで、タコラジちょっとお便り募集してますので、まあ、バイオハザードに限らず、いろんなお便りお待ちしてます。今回は、前回に引き続き、バイオハザードの、本編ですね。本編ディスク。買いましたのでやってみましたということでお話しさせていただきました。 づけばですね、まあ延々と1時間近くも喋ってたわけなんですけども、もうね喉がね痛いので今回はこの辺で終わりたいんですけども、冒頭の方でもちょっと言いましたように、私この後ですねディスゴナードというゲームに、入っていきたいと思っております。ディスゴナードっていうゲーム、まああまりチェックされてない方がいるのかもしれませんが、私個人的にはすごくチェックというか注目してまして、ステルスアクションなんですけども、無双してもいいと、要はいろんなクリアの仕方がありますよっていうゲームで、もうまさにバイオハザードとは真逆なんですけども、要は敵を全部倒してもいい、その代わりクリアするために一人も殺さないでもクリアできるっていうね売りのゲームなんですね。一人称視点 FPS 視点で敵を暗殺したり、もしくは敵を避けたり、あとはいろんな技、魔法みたいなのを使って時間を止めてみたり、時間を止めてる間にボウガンをいっぱい打ち込んでみたり、あとはいろんな人に乗り移って、警備を突破してみたり、もしくは時々はネズミになってみて、そのネズミとなって敵に襲いかかってみたり、屋根の上にいる見張りに乗り移って、そこから飛び降り自殺をして自分が地面について死んじゃう前に他の人間に乗り移って、その敵の兵士だけ殺してみたりとか、いろんなことがね、できそうなゲームなんですね。で、プレイ時間もまあ20時間ちょいぐらいあるということなので、こちらをちょっと楽しみにしてますね。それまではまたね、ボーダーランド2なんかもやりながら行こうかなと思います。そして日本版のボーダーランドが出たら、あ、2ですね。が出たらまたちょっとコープなんかもしつつやっていきたいかなと思っております。あ、あと、今、実施されてますけど、メダルオブオーナーの、ベータですね。オンラインのベータ。これが今実施されてて、もうすぐもしかしたら終わっちゃうかもしれませんけども、5日間だか1週間ぐらい確かやってるのかな。で、私もちょこっとプレイしましたけども、まさにコールオブデューティーとバトルフィールドの中間という話でしたが、まさにバトルフィールドの操作感で遊びました。で、なんだろうな、ドミネーションみたいな感じのモードだったかな。爆弾を設置して、それを一定時間守りきって爆破させれば勝ちみたいなのを先に3本取った方が勝ちみたいなチーム戦のやつができたんですけども、まあね、なんかカスタマイズが結構細かくあるようなんですけども、なんせ日本語ローカライズがちゃんとされてないのでね、日本語になってるとこ唯一スタートボタンを押すっていう冒頭の画面しか日本語になってないので、ちょっとね細かいところよくわかんなかったんですけども、ただ遊んでて楽しかったので、ただねこれサイヤ人さんと私やってたんですけど、サイヤ人さんの話によると発売日がすごい悪いと、なぜならその前にヘイロー4が出て、その後にコールオブデューティーブラックオプス2が出るという、その間に挟まれてると、これは売れねえですよって話になりましてね。それは確かに買わねえわなーっていう。だなんでこんなタイミング出しちゃうのかねーっていう話をしてたんですけども、メダルオブオーナーね。私もね、多分ね、すぐには買わないと思います。なぜなら私、フェイローはね、やってないので、買わないと思うんですけど、Wii U もありますしね。あ、Wii U はね、予約できましたよ、私。当日10月の6日の深夜0時に、Amazon にこう入ったら全然ダメで予約できずがっくりしてたんですけども、もうそれですっかりやる気をなくしてですね、みんな他の人は次の日に早速店頭に行って、サヤ人さんなんかもですね奥さんに頼んでですね、近所のトイザラスまで行ってもらって予約してやったーって言ってましたけども、私も全然予約する気なくなっちゃって、まあいいや帰るだろうと思って、でですねついさっきですよ、会社帰り蔦屋に行ったんです、近所の、まあ千葉ですけどね、千葉の某所にある蔦屋に行きましたらですね、普通に Wii U の予約めちゃめちゃ残ってました。ベーシックセットでしょ、あとプレミアムセットでしょ、あとモンハントライ G セットね、これもまだね 5,6 個あったんですね。で、私それを普通にモンハントライ G セット普通に予約して、帰ってまいりました。内金4000円払いましたけどね、普通に予約できましたので一応ご報告しております。そんだけどその Wii U をね買うのとゾンビ U も買いますんで、あと12月の20日ぐらいになると確か Wii U 版のブラックオプス2が出るのかな。で、もともと私ブラックオプス2は買う気なかったんですけど、ゾンビモードが今回ちょっとね面白そうなので買おうと。で、基本的にブラックオプスとかいう FPS はやっぱ日本語のね吹き替えの方がねやりやすいので、特にオンラインがね、吹き替えで買おうかなと思ったら、やっぱブラックオプス2の吹き替えも今回1ヶ月遅れると。そうなると Wii U 版と被ると。 だったら Wii U で買ってみようかなと。まあ、オンラインに人がどんぐらいいるかとかちょっとわかんないんですけど、とりあえずね、せっかく Wii U 買うんで、まあ、ゾンビ U とモンハントライ G と Wii U 版のブラックオプス2と、それを欲しいなと思ってるんで、そのお金をちょっと貯めたいので、そこで話が戻りますけど、メダルオブオーナーはちょっとスルーしようかなと思ってます。11月はね、あまり買わない方向で行きたいですね。11月はね、ボーダーランズ2を2周目を遊ぶとかね、そういう感じで、あとディスオーナードをもうちょっと遊び込むという感じで行きたいかなと思ってます。他にも欲しいゲームはいっぱいあるんですけど、とりあえずそんな感じでどうでしょうという感じですね。はい。そんなわけでですね、本当にもう喉が限界なので、タコラジ55回は、この辺で終わりにしたいと思います。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。